この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は1月31日土曜日に高砂地区センターで開催の葛飾の伝統工芸能面から見る職人の技に波城理香がお邪魔しました。私がお邪魔した当日の葛飾区の天気は晴れ、最高気温も8度ほどと外は風もなく暖かい日差しが降り注いでいました。葛飾の伝統工芸能面から見る職人の技は高砂地区センター3階ホールで午後2時から開催されまして、江戸木彫刻の伝統工芸師である北沢秀太さんによる実演を交えた講座が行われ、およそ30人が熱心に耳を傾けていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では講師の伝統工芸師の北沢秀太さんにお話を伺います。今日の講座なんですけれども、はい、どういったことをご案内する予定ですか。
今日はですね、皆さんに、まあ、職人ですからお話だけではなく実演、彫刻の実演を見ていただく、あと後半では私の面を使ってで実際つけるとどういうふうに、そういう体験も何人かの方にしていただく、あとは私の持ってきた面を紹介して一つ一つどのような時に使うか、そういったお話をしてみたいと思います。
なかなか皆さんも触れることがないと思うんですけれども、はい、青戸駅に面ありますよね。
ありますね、はいはい、葛飾区の企画で展示させていただいております。
すごい素敵だなと思って見させていただきました。江戸木彫刻、ラジオお聞きの皆さんにぜひ教えていただけますか。
はい、本来江戸木彫刻は能面は含まれるかどうかは微妙なんですが、葛飾に住んでいらっしゃる方は柴又帝釈天に行っていただけると、あ、これが江戸木彫刻の一番素晴らしいものかということが分かります。神社仏閣の装飾彫刻ですね。それが最も江戸木彫刻を代表する仕事と言えると思います。
能面を作られている、はい、ということなんですけれども、はい、どうして作ろうかな、なんて。
東京で同業者の組合がありまして、そこで能面の先生を呼んで1年間能面作りを勉強するという機会が私が仕事に入ったすぐにあって、その時にお会いした先生が非常に立派な方で、あ、私も続けて勉強したいなと思いまして、それが原因です。
北沢さんも狂言や能を学んでいるそうですけれども、うん、いかがですか。
狂言師の野村万蔵先生の素人の弟子として勉強しています。
どういったとこ面白いですか。
そうですね、普段職人ですからね、黙ってうちでこう黙々仕事してますが、狂言の稽古の時はお腹から大きな声を出す、あと舞台ではきちんと背筋を伸ばして舞を舞うと、普段の生活に欠けてる要素、これを補って非常に生活に張り合いが出ましていいと思っています。
今インタビューさせていただいている声も、はい、とても通る声で素敵です。
そうですね、狂言の発声は喉ではなくてお腹から声を出せということで、まあ、なるべく人前で話すときは狂言の教えに従ってお話ししています。
一フレーズいいですか。はい、
この辺りのものでござる。進撃の俳優さんとか、一緒の素人の弟子はシェイクスピア劇やってる方とか舞台をやってる方が多いですね。そちらのやっぱり発声なり、こう身体、背筋を伸ばすとか、そういった稽古になるので、一緒に習ってるお弟子さんはそういった方もいらしてます。
体にもいいし、そしてクリエイティブな発想も生まれますか。
そうですね、むしろ古典を勉強した方が気づきが多いというかね、やっぱり日本人とか人間はそんなに変わってないですよね。昔からね、おかしいこととかちょっと間抜けなところとかね、
シェイクスピアの物語とか、
そうそうそう、だから人間ってそんなに進歩してないし変わらないですね。それは面白いですね。
葛飾区で伝統工芸続けていくっていうことで、はいはい、今後何かやってみたいなとか今後の目標などありましたら教えていただけますか。
葛飾伝統産業職人会という非常に仲の良いいい会がありますから、一人ではできないこともその会で皆さんで協力すればいろんなイベントとか企画ができると思いますので、私もそのメンバーの一人として協力していきたいと思います。
この時間は1月31日土曜日に高砂地区センターで開催の葛飾の伝統工芸能面から見る職人の技に波城理香がお邪魔した様子をお届けしています。では受講されていた皆さんにお話を伺います。
参加しようかなと思ったきっかけ聞いてもいいですか。
友人で能すっごい好きな人がいて、ちょっとやっぱり理解難しいところがあるので、まず表側からのちょっとそのあたり もらってから本当の能を見に行こうかなみたいな、ちょっときっかけ作りをいくつか探してる途中です。
日本の伝統文化の能って難しいとこありますよね。
そうですね、動きがないだけに、なんか序波球とかっていうその動きのスピードで感情を表したりするっていうのもちらっとつい最近知ったりとかして、やっぱりこう何言ってるかわからないしっていうのもあるので、やっぱそのあたりをちょっとずつちょっとずつ今なんとなく入れてから本番見に行けたら楽し少しわかるのかなっていうところで、はい、なくしちゃいけないものだと思うので、
そのね、伝統文化引き継いでいくことも大事ですもんね。
そうですね、やっぱり若い人どんどん見る機会もなくなっていくでしょうし、なかなか変えようと言っても変えちゃいけないし、でも、ね、難しいとこかなというところもあるので、続いていってほしいですね。葛飾区に、ね、伝統工芸士さんがいらっしゃるなんてびっくりです。
なんかのきっかけでね、葛飾で能面作りみたいな講座があったんですよ。それでちょっと関心があってですね、どんなものかなと思って来たんですね。
ご自身で何か作ったりされるの好きですか？
作るのは好きです、基本的にね。
今回は江戸木彫刻ですけれども、どういったとこ魅力だと思いますか？
見るのと多分作るのだと違うと思うんですよ。それで私はちょっと削ったりなんかしてみて、でそれでおもろいなという感じになったんですね。それまで絵を描いたり小説描いたり、これはねダメなんだよね小説はまだ描けてないんで、これから描こうかなと。学生時代ね、同人誌やって作ったりなんかしたんだけどね、でもね全然物にならなくてサラリーマンになっちゃって、で定年退職したんで、何かまたねやり残したことをねやってみようかなと思って、そんな感じですね。
興味があったからちょっと聞いてみようと思ったんです。実は先生の生徒なんです。結婚して26年前から葛飾に住んでるんですけど、葛飾の職人店で先生の作品のファンで、ずっとその度に見に行っていたんですけど、それがきっかけで習わせていただくことになりまして、今日は無事当選いたしまして。
先生のお面だったり作品の魅力ってどういうところにありますか？
なんでしょうね、もうなんかこう息遣いが聞こえてくるような、例えばもうちょっと怖い面でしたら、ちょっとその怖い面の吐息が聞こえるような、ただただ何を見ても美しいと思います。色の重ね方とかもすごくて、表面だけでなく底の方の色のこととかもすごい、もう本当に妥協しない仕事の方だと思ってます。
どういったことを習ってるんですか？お面を実際作る感じなんですか？
他の生徒の方はそうされてるんですけど、私はなんか生活雑記みたいなものばっかりで、ちょっと有名な先生なのに申し訳ないような、本当にお皿ですとかお盆ですとか。
前もなんかお一方、伊勢型紙の方のやつを聞いたんですけど、その時も思ったんですけど、依頼に基づいて作るっていう、その自分が作りたいものを作ってるわけじゃないっていうのと、できた作品はその依頼主に渡しちゃうから、下手すると手元に全然残んないみたいな話を聞いて、でもそれでもなんかそれを割り切って自分の作品がそのどっかに残ってればいいみたいな感じでやるところがすごいなとかいつも思っていて、で今回も実際にこう掘ってる様子も拝見できたので、すごい、あ、こういう風にやってるんだとかいうのが実際に見れたのが良かったです。映像とかではね、たまにあるんですけど、ね、ああいう感じなんだなっていうのが、芸術家はねまたちょっと違うじゃないですか。自分がいいと思うんじゃなくて、相手の依頼に落ち着いて相手が気に入ってくれればみたいなことをお話しされてたので、やっぱりそういうところは共通するんだなみたいな。
能面をつけていらっしゃいましたけど、いかがでしたか？
初めてだったので、テレビではよく見て、実際能楽堂千駄ヶ谷の方も行ったことはあるんですが、まさか見える範囲があんなに狭いとは今日初めて知りまして。
演じてる方そんな風に見えないですもん。
そうですね、本当にもう、あ、そうだったんで、それで全部を表現するっていうのは大変難しいことだなと。素晴らしい日本の伝統文化、素晴らしさを再認識しました。
表付けた時には視野が本当に狭くて、穴の開いてるところも鼻の穴とちょっと とこの何点か隙間があるところからこう目を動かす範囲、こう顔を動かしても結局穴は変わらないので、目をこうキョロキョロ少ししながら探るっていう感じだったんですけど、はい、あと思ったよりギュッと締められるのでうっていう感じがありましたが、はあ、もうずっとあの締め付けのまま演じるっていうのも結構大変なんじゃないかなとは思ったりしました。
上下はいかがでしたか？
視点は合うんですよ。ここにちょっと隙間があるにしてもこう焦点は合うので違和感はないんですね。今見てる景色と同じ景色が見れるんですけども、上下は本当にここぐらいで、あとはもう黒い面の内が黒く塗ってあるのでもう黒い状態ですね。本当に真っ暗で、だからある意味空いてるところがこうスポットライトじゃないんですけど、そこだけが明るくなってるっていう感じで、本当いい体験でした。そんなね、演者でもないのにおもてつけさせていただくなんていう機会がないので、いの一番に手を挙げました。本当にいい機会で、はい、楽しませていただいて、お仕事ぶりもちょっと拝見できたので工房をお尋ねしたような感じもあって、とっても素敵でした。
何きっかけで今日受講されようと思ったんですか？
本日は主人と一緒だったんですけども、区報の方でですね、ご案内を見まして、初めてちょっとこのような機会に参加させていただきました。
受けてみていかがでした？
能はですね、以前から興味ありまして、自身でも見たりはしてたんですけども、なかなかね、能面に触れる機会がなかったのと、葛飾区にこのような職人さんがいらっしゃるなんて知らなかったので、もうすっごい葛飾区に住んで本当に良かったなって思いました。誇りです。
以上、1月31日土曜日に高砂地区センターで開催の葛飾の伝統工芸能面から見る職人の技に波城理香がお邪魔した様子をお届けしました。第1部ではその場で面を掘りながらインタビュー形式で北沢さんが質問に答えるという形で進んでいきました。一部が終わる頃にはお面の目の部分が彫られたものを見せていただきました。そして第2部では受講者の4人が能面を実際につけてつけ心地を体験するコーナーや、北沢さんがご自身の作品を説明してくれるコーナーなどが設けられまして、受講者の皆さんは目と体を使って楽しみながら伝統工芸を学んでいました。北沢さんが昔の人が作った能面を修理する機械から技術を学ぶこともあると話してくださいました。能面は職人の技のおかげでわずかな凹凸が舞台などの光の角度により体を激しく動かさなくても陰や陽の表情を見せてくれるそうです。伝統文化の奥深さを知りまして温故知新、私も何か古典芸能を身につけてみたいなと感じました。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けする予定です。お楽しみに。